聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書56章6節から8節。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものにさらに加えて集めようと。次に新約聖書使徒言行録15章1節から11節。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。さて、一行は教会の人々から送り出されて、フェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が改宗した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると、彼らは教会の人々、人たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところが、パリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで、人たちと長老たちは、この問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また、彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。以上です。
今祈り会では使徒言行録を学んでいます。また日曜学校ではこの5月から7月にかけて使徒言行録を学ぶプログラムになっています。それで私は久しぶりにこの使徒言行録を一生懸命に読む機会を与えられました。 ルカによる福音書と使徒言行録はルカという人によって書かれたと伝えられています。ルカは福音書とそして使徒言行録を通して神様の救いの歴史を明らかにしています。それはイエス様の十字架と復活による父なる神様の救いの歴史です。そしてこの救いの歴史はこの世に生きるすべての人々、もちろん私たちにも及んでいるということを示しています。使徒言行録一章八節には、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる、というイエス様のお言葉が記されています。このイエス様のお言葉は、使徒言行録の中心であり、主題となっています。またこのイエス様のお言葉通り、ペンテコステには人たちに聖霊が下りました。そしていろいろな言葉で福音を語る力が与えられました。人たちは主の証人として伝道を始めたのです。さて、今日与えられた15章はこの当時の教会の人々にとっても、また今の私たちにとっても、とても重要なことが記されています。それは、私たちは何によって救われるのかについて記されているからです。では、ご一緒に見ていきたいと思います。一節と二節を読みますと、激しい意見の対立と論争があったと書かれています。では、誰と誰が激しく意見を対立させたのかと言いますと、ユダヤから来たある人々とパウロとバルナバです。では、何について激しく意見が対立したのかというと、モーセの慣習に習い、割礼を受けなければ救われないということについてです。そしてこの激しい意見の対立となった問題について、人や長老たちと協議をすることになり、パウロとバルナバと数名の人がエルサレムに行くことになったと書いてあります。ここで考えたいのは、一節にあります、モーセの慣習ということです。モーセの慣習とは何なのか。調べてみますと、ユダヤの人々の社会生活、日常生活において基準となるもの、聖書に由来するものだが、ラビたち、つまり人間の解釈が加えられ、とても細かくて煩わしいものだったとありました。このモーセの慣習についてイエス様は、マルコによる福音書7章8節で、あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている、とおっしゃり、モーセの慣習を絶対的なものとすることを否定しておられます。次に割礼について考えたいと思います。モーセの慣習の中で安息日の過ごし方、また食事をするときに守るべきこと、これらとともに最も重要とされたのがこの割礼です。 割礼はアブラハムが神様のご命令によって行い、それから後イスラエルの民の中で受け継がれてきたことです。割礼を受けることは神様に選ばれた民であることの印でした。今回ここを学びながら私は知ったのですけれども、このユダヤ人と呼ばれている人々はユダヤ人という民族ではないのだそうです。民族というのは言葉や文化、歴史、祖先などを共有する人々のことです。私たちは日本民族で日本人と呼ばれるわけです。けれどもユダヤ人は違うのだそうです。ではユダヤ人とはどのような人のことを言うのかと言いますと、ユダヤ教を信じて割礼を受けた人のこと、それをユダヤ人というのだそうです。ですから日本人であってもユダヤ教を信じ割礼を受けた人はユダヤ人になるということなのです。つまりユダヤ教の人々は割礼を受け律法を守る、神に選ばれ神に救われた神の民であると信じて生きている、生きてきたということです。そして異邦人というのはユダヤ人ではない人々のことを言うわけです。これらのことを心に留めてこの一節を見ますと、モーセの慣習に倣い割礼を受けなければ救われないと主張したある人々はユダヤ人だけれども福音を信じキリスト者になった人だということがわかります。そのユダヤ人キリスト者たちがエルサレムから割礼について異邦人キリスト者に教えたいとアンティオキアの教会にやってきたのです。アンティオキア教会は人たちがエルサレムでキリスト者として迫害を受け、その迫害から逃れるために逃げて、そしてたどり着いたところで伝道をし生まれていった教会の一つです。11章にアンティオキア教会が起こされたことが記されています。アンティオキアは大きな都市でした。多くの異邦人の住む町でした。人たちの伝道によってこの町の多くの異邦人が救われ教会ができたのです。そしてアンティオキア教会は異邦人伝道の拠点となりました。パウロやバルナバはここから伝道旅行へと送り出されています。そんなアンティオキア教会にエルサレムから来たユダヤ人キリスト者が割礼を受けなければあなた方は救われないと教えたのです。エルサレムから来たユダヤ人キリスト者、それは今の言葉で言うと聖書の神様の本拠地エルサレム、その聖地から来た人々という感じでしょうか。そう聞くとそれだけでもちょっとプレッシャーを感じる人たちだと思います。その人たちが割礼を受けなければ救われないと言ったのです。アンティオキア教会の異邦人キリスト者たちはそう言われてきっと驚き不安になったと思います。混乱してつまずきを感じる人々もいたと思います。アンティオキア教会の人々はイエス様を救い主と信じることによって救われると人から教えられ、そう信じて洗礼を受けキリスト者となりました。 何によって救われるのか。これはキリスト教にとって最も大切なことです。ですから激しい意見の対立となったのです。考えてみますと、私たちも何かこう歴史のある、または伝統のある団体に所属していて、そこに新しい人たちが入ってくる。そして今まで自分たちがやらなかったこと、あるいは考えもしなかったことを、その新しい人たちが始めたりすると、ちょっと待って、とか、それはいかがなものだろうか。私たちが守ってきたこと、行ってきたことには意味があるんだよ、と主張したくなります。ましてや、イスラエルの人々は旧約の時代、アブラハムからモーセへと長い長い歴史の中で割礼を重んじ、そして律法を守って生きてきました。神に選ばれ信仰を守り続けてきた神の民だったのです。それが律法を知らない、割礼も受けない、そんな人々にも神様の救いがあり、信仰が与えられ、神の民とされる。そんなことは簡単に受け入れられないことだったんじゃないかな、と思います。けれども、そのようなユダヤ人の中でも、福音を信じる人が起こされました。でも、割礼は、譲ることのできないこと、人の思いや考えが先に立ってしまったのだなと、ここを読んで思います。五節を見てみますと、エルサレム教会ではファリサイ派のユダヤ人キリスト者が、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと主張したと書かれています。ここで心を止めたいのは、激しい意見の対立と論争は、アンティオキア教会、またエルサレムの教会で起こったということです。私たちは、教会というところは静かで穏やかで、争いなどないところでありたいと思っているのではないでしょうか。でも信仰的に何か違うと感じるとき、いや私はそうは思わないということについて意見を言ってもよいのだなと思いました。また教会のこと、信仰のことで疑問に思うこと、わからないと思うことは聞いてもよいのだなと思いました。それは単なる文句や喧嘩を言うというようなことではありません。祈って神様にお委ねして、そして意見を言うということは大切なことだと、ここを読んでいて思いました。聖書に戻ります。15章の込み出しを見ますと、エルサレムの使徒会議とあります。対立はアンティオキア教会で起こりました。アンティオキア教会では、私たちは何によって救われるのかという問題を、アンティオキア教会だけの問題ではなく、すべてのキリスト者に関わることだと考え、多くの人たち、長老たちのいるエルサレムの教会で話し合うことにしたのです。ここでもう一つ心に留めたいと思うことがあります。それは三節です。三節の初めに、さて一行は教会の人々から送り出されて と書いてあります。パウロやバルナバ、そして数名の人々は自分たちの思いだけでエルサレムに行くのではないということが読み取れます。意見の対立となった問題について、もっと多くのキリスト者と話し合うために、パウロたちはアンティオキアの教会を代表して教会から送り出されるのです。これは今の私たちがそれぞれの教会の紹介から仲介や代会へと議員を送り出すのと同じだなと思いました。また6節には、人たちと長老はこの問題について議論するために集まったと書いてあります。教会の中にある問題や課題は教会の人たちが集まって話し合う、協議することが大切だと教えていると思います。私たちの教会の紹介、長老執事協議会、教会全体集会、各会の例会もそうかもしれません。教会に生じる問題や課題は神様から与えられるものだと思います。教会は神様のものだからです。私たちは問題や課題が与えられたとき、集まって祈り、神様を中心にして話し合うことが大切だと思います。それが教会の成長につながっていくのだと、ここを読んで教えられると思いました。7節です。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言ったとあります。ペトロはエルサレム教会の代表です。ここでペトロは神様から示されたコルネリウスという異邦人への伝道の体験について語りました。コルネリウスへの伝道は使徒言行録10章に記されています。神様から異邦人コルネリウスに福音を伝えなさいと示されたとき、ペトロはそれをすぐに受け入れることができませんでした。ペトロもユダヤ人です。割礼を受け、律法を守ってきた人でした。異邦人と交わったり、ましてや伝道をするなど考えられないことだったのです。けれども神様の導きによって、ペトロはコルネリウスに御言葉を語りました。するとコルネリウスに、そしてそこに集まっていた人々に聖霊が下ったのです。自分たちユダヤ人と同じように聖霊が与えられたのです。ペトロはそれを見ました。神様が異邦人を神の民として救うことを体験したのです。イエス様の十字架と復活の恵みによって聖霊が与えられる神様の選びは、もはやユダヤ人だけのものではない、異邦人、つまりすべての人々への救いとなることをペテロは語りました。またペテロは9節で、神様は彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでしたと言い、11節では、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことですと語りました。ユダヤ人キリスト者は今まで正しいと思い守り続けてきた常識や確信、つまり人の思いや考え、 モーセの慣習にとらわれていてはいけないということ、神様が一人子イエス様を通して与えてくださった新しい約束、その救いの御業によってユダヤ人の心と思いを開き、新しい命に生きるものとされるのだと語ったのです。エルサレムの使徒会議はこのあとパウロとバルナバが主張したこと、イエス様の十字架と復活による恵みによって私たちは救われる、それはユダヤ人も異邦人も皆同じなのだというキリスト教にとってとても大切なところにたどり着きます。それは神様がこの会議を通して御心を示してくださったということです。イエス様を私の救い主と信じる信仰、それは割礼を受けてユダヤ人になり救われて神の民となるということから解き放たれたということでもあります。私たちはただただイエス様の恵みによって救われるのです。イエス様の恵みによる救いを信じて洗礼を受けるのです。2000年前のエルサレムの教会で行われたこの使徒会議の決定は今日の私たちの教会においても生きています。そしてエルサレムの教会で御心を示された神様は今私たちの教会でも全ての教会でもいつも私たちに御心を示してくださるのです。祈ります。天におられる私たちの父なる神様、主の御名を褒めたたえます。あなたは救い主イエス様の恵みによって私たちを、そしてすべての人々を救い信仰を与えてくださる、そのことを心から感謝いたします。また教会の中であなたから与えられるさまざまな問題や課題を私たちが信仰に立って話し合うとき、必ず神様が御心を示してくださり進むべき道を示してくださることを信じます。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。